Information Now。
こんにちは、タット三谷です。
原田由紀子です。
原田さん、先週はですね、まあ、22年前、金沢前門寿司の関東出店と、金沢といえばお寿司というイメージの強化定着、この時期がピタリと一致しているという私の自説から始まりましてですね、まあ、最終的にはもはや金沢という土地柄の持っているイメージ、いいものをしっかり作るみたいなイメージでさえも、金沢前門寿司が作ったのではないかという新説が生まれたわけなんですが、
そうでしたね。
そういえばですね、金沢〇〇っていう風に何かジャンルのように言うことでブランディングするスタイルも22年前よりも以前はあまり言ってませんでしたから、まあ、この説が正しいとすればやはりですね、金沢前門寿司が金沢ブランドを作ったんですよ。
新説がまた出ました、
ということで、今日のゲストは先週に引き続きまして、株式会社 M&K 専務取締役の木下龍介さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。先週に続き素敵な紹介ありがとうございます。
ありがとうございます。僕、木下さんとは、いずれどこかでお会いするだろうなって思ってたんですけど、うちの社員がですね、高田っていう社員がですね、同級生だと。
あ、そうなんですね。いつ時代の
金沢西高校時代ですね。
高校時代。サッカー一緒にやってたのかな。
はい。
と思うんですけど。
悪夢です。
そうなんですか。
それで、社長と。
はい。
ちょっと合わせたい方がいるんです
って、
で木下さんだったんですよ。
あ、そうなんですね。そんなご縁があって。
そんなご縁だったんですけど、まあなんか近い友人関係とかはあったんで、多分いつかどっかで会うだろうなって思ってたんですけど。
でもすごいなって思ったのは、その社内ツールでその場で社長にアポイントを取ってたので。ああ、すごい企業風土が素晴らしいなって思って。
ダイレクトに連絡取れるんですか？
そうですね。まあ、高田くんは情報システム事業部の、高田くんなんで、その辺の使い手でもあるんですけどね。
ああ、そうなんですね。
いや、すごい素晴らしい会社だな。
確かにそうです。なかなかないですよね、そういう。
社長直結のホットラインを全員が持ってます。
すごいですね。社長だったんですか、タットさん。
あ、いや、すいません。
そうですね。
確かにちょっと設定をね、いろいろと忘れておかしなことになっておりますが、今日のゲストは、M&K の専務取締役、木下龍介さんです。
そうですね。
どうも、こんにちは。
改めまして。それでは、改めまして、木下龍介さんのご紹介してまいります。まずは、株式会社 M&K のご紹介です。本社の所在地は、金沢市の八日市です。設立は1999年4月8日。従業員数はおよそ1000人です。金沢前門寿司などの飲食事業だけではなく、水産加工製造業やサービスエリアの運営などもなさっています。そして木下龍介さん個人のプロフィールです。1986年、金沢市のご出身です。金沢西高校から国士舘大学に進まれまして、卒業後は不動産関係の会社に4年間勤務され、その後仲間たちと飲食関係のお店を立ち上げた後、2013年株式会社 M&K に入社なさり、去年専務取締役になられて今に至ってらっしゃいます。
はい、ということなんですけれども、まあ今でこそもう専務取締役ということなんですけども、ご経歴伺うと、国士舘大学を出られた後は、不動産関係の会社とか、飲食関係だとかっていうことで、M&K ではなかったんですよね。
そうですね。もともと、必ずこう、継いでくれっていうようなスタイルの育てられ方をしてなかったので、全然違うところに行きました。
特にこう、自分で幼い頃、こういうものになりたいとか、そういう何か、
もうずっとサッカーやってたんで、本当サッカー選手になりたいなっていうのは、大学入るまではずっと思ってたんですけど、まあ、それ以降は、こう何かやりたいな。でも多分漠然と、なんかお店を出したいみたいなところはすごくあったので。
それは飲食関係
ですね。飲食関係ですね。そこに直結するためにはどうしたらいいか、しっかりお金を稼がなきゃいけない。じゃあお金を稼ぐためにはどうしたらいいか。で、探したところが不動産会社でしたね。
ああ、だったんですね。
稼げる不動産会社だったんですか？
もう思い出したくないですけど、稼げました。
思い出したくないっていうのは、
精神的にすごくやっぱ業務がきつかったっていうところ。今みたいにその、業務をしっかりこうで土日をしっかり休みなさいみたいな、労基を守りなさいみたいな風土がなかった時代なんですから、もうめちゃくちゃ、いわゆるブラック企業みたいなところに、を選んでしまって、でもすごくその経験は、今に振り返ると、言ってよかったと言いづらいですけど、経験は今に生きてますね。
はい、そこでやっぱ頑張ったことで力がついた部分も、
そうですね、
鍛えられて
鍛えられましたね、そこは。
そうなんですね、はい、でその後あの仲間たちとその飲食関係のお店をなさってますけど、はい、これは
そうです、これもあの日本酒 の, あのバルっていうような形で、はい、まあ、10席ぐらいの小さいお店なんですけど、あの当初やりたかったようなあの店ができるチャンスが目の前に転がってきましたので、うん、あのそれをちょっと選択しました。はい、
お店をやってたっていうのはどういうやり方っていうか、はい、
そうですね、あの自分でもう料理作って、あのお客さんカウンターだけなんですけど、あの日本酒にあようなあてをちょっと自分で仕込んで、来たお客さんに対してこう出してたような感じです。
はいはい、
すごいですね、ご自身で、うん、ま、調理もされて。
いや、すごい、それこそ本当あの東京にいた時の高田、さっき出た高田とかが、
はい、
あよく来てて、よくうちの金でお金を落としてくれてましたね。
あ、東京勤務でしたもんね。
そうですね、
そうなんですね。じゃあ結構こう仲間たちともこういい関係でいられるようなこう素敵な空間だった。
いや、よかったですね。
ってことですね、
はい、常連さんと私の 学友とがつながるようなあのシーンっていうのは、まあ、今振り返ってもあのとてもいい心が温まるシーンだったなっていうのは思いますね。
なんかその話されてる時の木下さんの笑顔が、もともと笑顔すっごい素敵な方なんですけど、木下さん。
よりほころんで。
そう、
ありがとうございます。
うん、
はい、まあ、それで、株式会社 M&K に、まあ、転職というか、
はい、
あの、まあ、家業のような、そうでないようなっていう、もう規模としてはかなり大きいわけなんですが。
いや、でも、あの、まあ、約10年前に入ったんですけど、うん、この10年ですごくやっぱり会社の規模が大きく変わったので、
はいはい、
あの、まあ、最初入った時はまだあの数えるぐらいの店舗だったんですけど、うん、それが一気にこの10年でやっぱ飛躍して動いたっていうのは本当怒涛のような、あの10年でしたね。
はいはいはい、
その怒涛のように動いたのはどういったこう経緯で。
やっぱりあの北陸新幹線開通して、金沢っていうブランドが日本全国から興味 が出て、でそれで金沢舞もずしの出店が、いろんなところからオファーがあって、はい、でそれを一つ一つトライしていった結果、今に至るっていう形ですね。
そうなんですね。
あの木下専務のお仕事っていうのはどういうことをこの M&K の中でされてるんですか。うん、
はい、今、会社の取り組みとしてM&K の事業だけではなくて、グループ会社をたくさん作ることをこの数年間で、しました。でその中に群馬で飲食店をやってる会社だったりですとか、マグロの加工をやってる会社ですとか、あとは新潟の方でサービスエリアの運営をしてる会社ですとか、まあ、そういった会社に私が今行って、ビジネスをこう再構築というか、さらにこう高みに上げれるように、今、経営をしているような状況ですね。はい、
それはやっぱりその後継者がいない会社が M&A 案件として
あった
りとか、まあ、少しマイモン寿司の業態とも親和性があるようなところだったりとか。
そうですね、やっぱり後継者がいなくて、将来どうしたらいいかっていうところの、漠然とした悩みがある会社が、やっぱりうちの会社に、打診が来ることが、やっぱり社長がすごくそういうのをウェルカムとしてる人で、地域創生だとか、本当にいいものをこう地域からこう広げていくぞみたいなのを掲げてる方なんで、やっぱそういう話が非常に集まりやすくて、でそういう話を受けたら、今の状況に今なってる感じですね。
まあ、先週のお話でももともと別にそのお寿司屋さんではなかったりとか、
あ、そうですよね、
まあ、お魚屋さんをやってた時期はあるけどまだお寿司屋さんでなかったりとか、そういう、まあ、業態が会社の中でもいろいろと何回か転換しているというか、そういうお話も聞きましたけれども、そういった別業種の会社がこうグループに合流してくるっていうところで、多分独特のご苦労とかもあると思うんですけど。
あ、そうですよね。
そうですね、まあ、やっぱり一番は人ですかね、
うん、
人のやっぱり働く意識だったりですとか、
うん、
やっぱりいい会社じゃない会社で働くっていうことは働きたいと思う人やっぱり少ないですから、
うん、
そうするとやっぱり継続性がなくなるので、いかにこういい会社の風土を作るかっていうのは非常に、うん、一番こう私が入って力を入れた部分ですね。
うん、
いい風土作りってのはどういうことをやれば、
いや難しいですけど、でも一番最初に本当にどの会社でもやってるのはやっぱりワンオンワンで一人一人と面談をするっていうところからやって、みんなの話を聞くっていうところと、 あとはリソースの確認、その会社の本当にこの良さっていうのはまずどこにあるんだろうなっていうのをみんなの話を聞いた上で、まあ、自分でまず確認をするっていうところをやって、はい、でそれをじゃあ伸ばしていくためにはどうしたらいいかみたいなところを、金沢マイモン寿司M&Kとシナジー効果を生むにはどうしたらいいかみたいなところでちょっと考えたりとかしてます、ね、
ちょっともうちょっと詳しく聞いてもらって、はい、リソースの確認っておっしゃいましたけど、その会社が持っている、
うん、いいところ、
そのいいところ、はい、あどんないいところがあって、うん、それは単に設備をどう持ってるとか、どういう人員がいるとかだけじゃなくて、そうね、どういうそもそもいい文化があるとか、どういう風土があるとか、 そうですね、それも含めて、
それ商品、うん、例えば売ってる商品とかに関しても、はい、これ本当にこの根付けで合ってるかとか、うん、すごく自分たちの価値を低く見積もってるんじゃないかとか、なんかそういうところもまずとと自分の中でこう通って、で多分そこでずっと働いてる人たちに関してはその価値に気づいてない方々が非常に多いので、じゃあここの価値をうちらと組むことでちょっと最大限上げていこうよみたいなことをやって、じゃあそこにじゃあ付加価値もつけて、ストーリーもつけて、売れるように、でなおかつそれを売ってることを皆さんの自信にしてもらうような、今までこう普通にこう売ってましたみたいなところを、いやこれって本当はめちゃくちゃすごいことだよっていうことを、できる限りこう見つけて、そこをこう伸ばしていくみたいなところは結構意識的にやってるかもしれないです、ね。
それはなんかこの品質のいくらなかなか作れるもんじゃないぞみたいな。
そうですね、例えばそういうな、いくらの工場でいうと、うん、製造工程に手揉みをしてるんですけど、
はい、手揉みって何ですか？
結構機械でいくら工場やってるとこ多いんですけど、うちの、やってるその会社のいくらに関しては昔ながらの製法でタコ糸をこう、組み合わせて、はい、でそこで手揉みで手で揉んでいくらをほぐしていくっていう
作業、ほぐすためにその手作業でしてるってことですか？
そうですね、はいはい、でこの手で手の感覚でほぐすっていう工程っていうのは本当に今これをやってるとこって結構全国からもう昔ながらの製法なので、やってるとこ少なくて、で実はこの手でやってることってすごく付加価値つくんじゃないの、うんうん、やっぱり、ね、感覚だったりとかっていうのを、もう少し言葉でちょっと表して表現してみようよとか、みたいなところをちょっとやって、価値をつけたりとか、手もみのいくらみたいなところで、
なるほど、
そう言われるとちょっと
気になる、
うん、気になりますね、手もみじゃないいくらが悪いわけじゃないんでしょうけど、うんうん、さらになんか付加価値がついたような感じします、
ね、そうですね、だからそういうことをこう見つけるっていうことで、作り手も愛情を込めてまたさらに手もみをしてくれるんじゃないかなと。
その人たちのこうやりがいとかそういうのもなんかつながってきますかね。
そうです
ね、
つながればいいなと思って、こう本当はこれって実はすごい価値あるんだよみたいなところを、はい、各々の企業で見つけるようにはしてますね、うん、
でも別に M&A の専門家でもないじゃないですか。そういうものは天部の才というか、いやいや
本当にあれですよ、うん、もうなんだろうな、それはやっぱりマイモン寿司のメンバーを見てきたからですかね、やっぱ愚直に、お客さんに対して本当にこのサービスでいいのかとかこの商品でいいのかっていうのを、みんながやっぱりこう店長会議とかでも意見を出し合っている姿だったりとか、商品にやっぱり妥協がない姿だったりとか見てるのを違う業種にこうちょっとスライドしてるっていうようなイメージですかね。
なるほどね、
今までやってきたことをやってるだけですよ。
群馬のお寿司のチェーンも、はい、ある意味今までのやり方を群馬に当てはめてるって、
そうですね、
いうふうに伺ってますけど、はい、
群馬の良さっていうところに、うん、まず皆さん働いてる人たちが自信を持とうと、
うんうん、
結構群馬って海なし県とかでなんで、うん、自分の県で寿司を出すって時に、
そうですね、
うちらの県なんてあんまいいもんねえよみたいな感じの人が多かったんですけど、
はいはい、
いやもうこんだけ物流発達してんだからいいものは絶対手届くと、うん、それ以上にこの群馬である意義をちょっとみんなで再確認しようよって言って、うん、地元の有名な企業さんとコラボレーションして、唯一無二のお寿司をちょっと作ってみたりとか、
どうなんですか？
コラボ、
はい、例えば200年続いてる漬物屋さんと、コラボして、シャリとタイの間にこう漬物を挟んで、その田村屋さんっていう漬物屋さんなんですけど、うん、田村屋にぎりっていうのを作って、お寿司なのにこうパリッとした食感を演出できるだとか、はい、あとはカリカリ梅とかが有名な産地なので、うん、カリカリ梅の中にこう商品の中にこう混ぜご飯、カリカリ梅とひじきがあった混ぜご飯があるような商品があるんですけど、それをシャリに混ぜて、あえてこう上じゃなくてネタの方じゃなくてシャリの方にこう工夫をしてお寿司を タイとかね握って作るとか。
美味しそうですね。
美味しそう。
そういうなんかこうちょっと創作的なことをやりつつ、あの地元の企業さんとパートナーシップをより強くするっていうことをやって、うん、自分たちのやってることにこうなんだろうな自信を積み重ねていくみたいなことと、うん、あと金沢まいもん寿司が組んだから北陸のネタもしっかり使ってるって PR もしつつっていうようなことを、うん、あの両輪でやることで、あの地元の人にも愛されるし自分たちがやってることにも誇りを持つみたいなことができたらなと思って今あの取り組んでおります。
いや誇りにつながっていきそうです、はい、確かに ね、
うん、ね意識改革っていうかね、うん、なんか今まで当たり前と思ってきたことがそうじゃないってこう外の目線が入るからこそ分かること、うん、気づくことってありますよね、うん、きっとね、
う
ん、
そうですね、
うん、M&A の専門家じゃないんですか
重ねて伺いますが
全然違います。もう本当
にやっぱそう真剣に考えてるからこそなんでしょうねこうやって
そうですね、うん、うんうんうん本当ですね。 まあその M&A 以外にもまあ本当に新しい店舗を出していくっていうのも積極的になさってますけれども、はい、今年もなんかいろんな動きがありそうで、うん
はい、今年はもう目玉として、はい、あの金沢まいもん寿司初進出沖縄を
出ます。お沖縄初進出ですか、
はい、沖縄初進出です、
うん、え沖縄のお寿司屋さん事情ってどんな感じなんですか、
ね、いや今すごいあのいろんな企業が、はい、あの入り込んできてます。
あそうなんですね、うんはい、その中でまいもん寿司がどんな店を作ってくるのかっていうのは結構業界も注目してるんじゃないですか、
う
ん、
そうですね結構今沖縄はあの地元の人たちのための飲食店かインバウンドのための飲食店かっていうような感じで両極端でこう分かれて出店されてる、あの戦略をしてることが多いんですけど、金沢まいもん寿司はその両方いけるなっていうのをあのやっぱ沖縄の人にもこう金沢をアピールすることであの来てもらえるし、うん、やっぱりあのインバウンドの方にもあのお寿司っていうところはやっぱキラーコンテンツなので、
そうですよね、
戦えるよこれ両方戦えるし絶対市場あるよねっていうので
確かにアジアから一番近いお寿司屋さんがそこになるかもしれませんね。
そうですね、うん、台湾店が弊社あるんですけど、
はい
まあ、そこから変な話でも40分ぐらいで行けるのであ そことの相性も非常にいいなっていう。
なるほど、はい
ね、えまだまだ先がありそうなんで楽しみですね今後も ね、 はい、
はい木下さん2週にわたってご出演いただきましてどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今日はゲストに株式会社 M&K 専務取締役の木下龍介さんをお迎えしましたけれどもいかがでしたか原田さん。
はい、木下さんが担当されているその M&A のお話の中で、うんうん、そのお店の良さをこう一緒に探して付加価値をつけて伸ばしていくっていう、うんうんうんうん、本当にその M&A される側の立場にもとことん立ってらっしゃるっていう姿勢というか、はいはい、心がすごく素晴らしいなというふうに思いました、うん、三谷さんいかがでしたか。
いや本当そうですね、あの今日はあのいろいろ異業種含む別の会社の M&A のお話伺いましたけれども、まあ、M&A っていう言葉はねだいぶ一般的に意味が通じるようになってると思うんですが企業の買収合併のことですね。で M&A の成功と失敗を左右すると言われているのがPMI という活動なんです、
はい、
何の略かというとポストマージャーインテグレーションの略で、日本語で言うとですね企業が合併したり吸収されたりした後の統合をしていく作業のことなんですね。で企業の合併って吸収される方も吸収する方も相応の混乱をやっぱりしますので、この PMI がうまくいかなくて失敗する M&A も数多いと言われているんですね、
はい、
でも通常この PMI っていうのは教科書的にはですね、経営戦略の統合とか、
はい、
業務人材拠点等の統合とか、
はい、
あと企業文化の統合っていうのがまあ多いんです、
はい、
木下専務の活動は、うん、合併吸収される会社がもともと持っている他には見られない強みとか、うん、とりわけその会社自身がほとんど気づいてもいなかったような強みを価値を最大化できるように捉え直すというようなことでした、
はい、
でこれっていうのは今申し上げたような通常の PMI よりももっとイノベーション的な再発見、
うん、
再評価であって、
はい、
営業戦略そのものへのアプローチによって金沢まいもん寿司が持っている再評価再定義による価値創造の企業文化、
はい、
これをそのまま吸収される側の会社にも体験をしていただけることにもなっています、
はい、
むしろ M&A の専門家にはやすやすとは思いつけないことをやっている男が木下龍介専務ということなのかもしれません。ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタットミタニ .net で検索してみてください。この時間のお相手は
タットミタニと
原田由紀子でした。